さあ、ということでね、早速ですけど行きましょうか。
T シャツ、
いやもう着てるものをそのまま言うのもやったところで、それでは行きましょう。
面白い、シンプルで。
いやいや、いいと思いますけどね。まあなるべくな、本編始まってから言った方が良かったかもしれないですけどね。それでは行きましょう。
はい、
どうもこんばんは、ウエストランド井口です。
T シャツ小本です。
あの本当に悪い癖ですぐ照れるっていうのだけはやめてくれ。もう芸人として
2回同じボケをするっていうこのリスクを乗り越えた。
いやもう照れが上回って何にもなってないですからね。まあウエストランドのブチラジ今週も始まりましたけど、
はい、
ブチラジはですね、今まで通りユーストでも生中継してますし、ポッドキャストの方でも楽しめますんで、ぜひ過去の放送何度も聞いていただきたいと思うんですけど。
何度もね。
ポッドキャストでね、うん、聞いてくれてる方はちょっとわからないかもしれないですけど、
はい、
あのユーストでは8時からタイタン放送局として、うん、あのウエストランドのブチラジの前にツインタワーの取らなしゃあないというのをね、
はい、
やってるんですけど、うん、ね、今日もね、はい、今日見てくれてる方思ったと思うんですけど、
うん、
まあ、ツインタワーの僕らタイタンの同期のツインタワーが2人でやってるんですけど、
はい、
まあ、大西さんっていうねゴリラみたいな方と、
うん、
福田さんっていう金髪の方がいて、
うん、
あの福田さんは本当に優しくて。
そうですね、優しいですよ。
本当にいい人なんですよ。で怒ることもないし、すごい温厚な人なんですけど、
うんう
ん、なんすかね、月曜8時になったら異常にブチ切れるんですよ。なんか知らないですけど、
なんなんでしょうね。
なんかわかんないですけど、この1週間に、うん、まあ、150時間ぐらいあって、
うん、
その間のもう140時間以上ずっと温厚なのに、月曜8時からの30分だけ異常にブチ切れるっていう、なんか
前真面目さ
ね、時もあの資格を取るって言ってね、
うん、
その何でしたっけ、あの家庭菜園検定を取るみたいな。
あ、ありましたね。
の言ってて、
ええ、
でその大西さんが、どうすんの家庭菜園すんのみたいな言ったら、せんねん、ええやろそんなのでもみたいな。ないねんベランダがみたいな。じゃどうすんのみたいな。ええやろ、あそこ洗濯機の上でやるわみたいな。お前のスペースちゃうやろって言ったら、おい、あそこ俺のスペースやろ、ないやねんみたいな。そんなブチ切れるかっていうぐらい、
洗濯機の上にプランター乗っけてやるわ、
やるよ、ええやろ、野菜好きやねんからほっとけやみたいな。あんなに普段横行な人が月曜8時になったら異常にブチ切れるっていう、
えぐいことになりますからね。
でも最近それが僕と大西さんの中ではマイブームで、うん、福田さん切れるかなみたいなのを楽しみにしてたんですけど、うん、今週もものすごい切れてましたから
、ね、煽って煽
って
ね。でもやっぱあの予想を超えてきますよね。変なところでスイッチが入るから、
急に本当にブチ切れるんですよ。なんか
もうここで怒るかなっていうところで怒らずに違うところでブチ切れる、
ね、頑張ってるんだからええやろ、何やねん、好きにやらせろやみたいな、急になんか急にブチ切れるでしょ。なんか本当にめちゃくちゃ温厚で優しい人ですからね、うん、他の日は月曜8時から8時半の以外はすごい優しいですから、あの時間だけ異常にブチ切れるんですよ。
人格、二重人格
っていうのを検証しようとして、うん、その月曜以外の日にあの福田さんに家庭菜園検定どうすかと聞いてみたんです。あえてちょっともう切れるかなと思って、
お前の悪いところ
したら、いやいや、あの頑張ってるよみたいな、うん、でもなんかないんすよね、まあせやねんけどな、まあまあどうしようかな、全然切れないですその時。やっぱ月曜8時になった瞬間にエールが野菜好きやねん、ほっとけや、何やねんみたいな、急にブチ切れるんですよ。この時間だけブチ切れる、もしかしたら見てる人も、あの福田さん誤解してるかもしれないです。本当に優しい、
うん、そうですよ、本当に優しいですからね、見た目あんなんですけどね、
急にブチ切れますから、まあ、そこだけね、月曜8時はなるべく、
ただ心の闇がものすごいっていうね、
うん、まあそれは分かんないですけど、うん、もしね、このユーストの曜日
家庭が複雑、
いいんですよ、その話はどうでもね、月曜8時ユーストでなくなってもね、月曜8時にブチ切れる可能性がある。その時皆さんも
誰にも見られてないのに、
そうそう、見かけてもあんまり話しかけない方が、
チャリ乗ってたらどうすんすか。
いやでもそれで、あ、ツイッターの福田さんですよね、ええやろ、何やねん、俺の家やねんこっちがみたいな、取っとけや、
月曜8時だった、
月曜8時だったら他の日はありがとうございます、多分すごい腰低いですけど、あの絶対月曜8時に話しかけないでください。
そんなやつ売れるかも。
そこだけブチ切れますから。
じゃあもうもし売れても月曜8時だけは仕事外してもらえたら、
じゃなきゃやばいですよ、なんかそこで生放送とかだったらブチ切れますからね。そのなんかツイッターの2人です、何やねんみたいな、
オールスター感謝祭もう NG、
まあ月曜になったら NG で、うん、月曜じゃないことを祈るしかもないですから、ね、何なんでしょうね。あとあの福田さんで言えば、いろいろ僕らオーディションとか行かせてもらいますけど、その度にやるなんか全然燃えない妹の声の真似っていうのを、
あ、
各局どこに行っても
見
福田さんがやるんですけど、まあ、まあもし機会あったらね、福田さん本人からやってもらいたいと思うんですけど、
やってるんじゃないですかね、もう
ここでもやったかな。それを見たらみんなの反応が毎回そのなんかモノマネしてどうぞってやってやって、なるほどねって、もう各局の人が全員言ってるんだからやめりゃいいのに、
困る困る、
ずっとやり続けるっていうのもあります
から、ね、で最後もね、失礼しますもその声でやって帰る、
ああそうそう、
ありがとうございます。
跳ねてもないのにそれを繰り返す典型的なダメなことをやってますからね。まあまあ 月曜8時にオーディションあったらやばいですけどね。
まあまあ
ぶち切る、ね、その見てくれる人にぶち切れる可能性ありますから、ダメ出しとかもらってもこのネタこうええー、やろ好きでやっとんねんこのネタでみたいな言う可能性ありますなんなんですかね本当に。まあまあいいんですけどね、いい人ですからね、あのいいんですけど、この間ですね、
それで締めりゃもう何でも許されると思っとるよなお前も。
いい人ですからね、本当にいい人ですからね。この間ですね、あのおかけないんですけど、駅のホームにで電車待ってたんですけど、うん、そしたらサラリーマンの男の人が近づいてきて、うん、あのウエストランドの井口さんですよね、
またや
って握手してくださいって言われて、しかも個人名まで知ってくれて、 ありがとうございますって言ったら、俺兵庫県出身なんですよ、岡山ですよね、近いですねみたいな、すごいパーソナル情報まで知っててくれて、うん、応援してますオンバト見てますみたいなんで握手してもらって、
いやその人俺と会っとったら俺に気づいとったかな。
いや気づいてはないと思いますよ。それこそこの間先週ねゲストにも来てもらいました宮地大輔さんの単独公演があって、うんうん、そのお客さんをこう場内に案内する役をお手伝いで僕ら、うん、まあ別々に違う日ですけどやってます。
ああそうそうそう、
僕はその時もまあまあタイタンライブとかも出てますから、その声かけてくれる人何人かいたり、うん、握手してくださいとかいましたけど、うん、どう
一人も来んかった
まあまあね、まあ、見た目の問題があるでしょうからね、うん、
こんななんか僕は舞台監督と同じ格好しとったけど
本格的な人だと思ったんでしょうね。
あのやっけにあの作業着みたいなズボン、
まあまあいいんですけど、まあ、ありがたいじゃないですかそういうことも。ツイッターとかでもね僕らのこと調べて、
ありがたかったことないですけど僕も。
まあでもありがたいでしょ、ウエストランド、
ありがたいですよそら、そう、ね、井口でもいいですけど、
そうそうそう、ツイッターとかでもね、うん、まあ僕ら見つけてフォローしてくれる人もいるわけじゃないですか、うん、でまた最近もウエストランドさん大好きですオンバト見てますみたいなの来て、うん、その高校生ぐらいの人かな、ありがとうございますみたいな返したら、なんか今ウエストランド俺らの学校で流行ってますみたいなって、
ほんまか、
そんなことあるかなみたいな、ちょっとさすがに不安になってきて、
流行るフレーズとかもないし
別に、そうそう、それパッと見たら4月1日で、うん、なんかまさかこれ嘘、なんかそれでやったみたいになって、なんかぬか喜びになるかもみたいな。
ああ昨日か、
昨日エイプリルフールです
よね。ああそういうことか
と思ったけど、さ違うんでしょうけどね。そうしたらなんか
どうなんですかそれは。
いやいや、なんか流行ってるっていうのは多分ね、
疑っていきましょうよ
疑って、いや今見てくれてる、ネタ見それ、いや今見てくれてるらしいですから、ね、疑っちゃダメです、ありがとうございます。それで今日見ますって言ってくれましたからね、そういう、そう、だから本当に応援してくれるらしいですけど、
嘘だったらもうね、
いやいや嘘でもいいですから広まってくれればね、
本当に権力と金に物を言わせてね、
そんなの別にないですから僕らね、何にも急に無言っていうどういうことなんですか。まあまあね、皆さんもねぜひ見てる人も友達とかにね、
そうです
ね、どんどん進めてもらって、
ここで流行るって何が流行るんですかね。
まあ流行るというか話題に出るみたいなことでしょう、それはね、別にそこは深く追求しなくてもね、流行ってもらえればそれに越したことはないですからね。
ありがたいですね、
ありがたいですから、どんどんねぜひ皆さんね友達にこのブチラジを進めてください。
進めてください
ということで、そろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジということでね、おとといはすごい風が強くて大変でしたけど、明日もまた風強いみたいなんで、まあまあね皆さん気をつけてください。ということで今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。教えてウエストランド。ということでね、このコーナーですね、僕らウエストランドが皆さんからの質問や疑問に分かりやすく答えるというコーナーです、拍手はもう説明の邪魔にしかなってないです。早速メールいきましょう。
ブチラジネーム豆腐、
ありがとうございます。
ウエストランドの二人サワディ、
タイ語でこんばんは。
もう4月ですね。
そうですね、
春休みの宿題がなかなか終わらず焦っています。
春休みの宿題あるんですね。
そこで質問ですが、お二人は学生時代に宿題を早めに終わらせる派ですか、それともギリギリ派ですか。ステッカー欲しいです。
ありがとうございます。
ここからは読まないでくださいと、
まあ、その下に住所を書いてあるんですけど、どうですか宿題。
これあのね、本格的に黒に塗りつぶしてあるんですよね。前はちょっと透けて見えてたのに、
住所を読むからですよ、これ。そういうミスをするからです、
うん、そうですね。
どうですか宿題は。
僕ねこれ自慢じゃないんですけど、うん、まあ小学校最終学歴がまあ高校生なんですけど、僕は
高校
なんです
よ ね、
高校生、小学校中学校高校、うん、宿題を一回もしたことがないっていうね。
だから本当に自慢じゃない。そう、なんか
すごくないですか。
未だに
一度も、
そうね、
社会にこびたことがない。
こびたとかじゃなくて、うん、そんなことを自慢する
やつも
いない
です。
いやそんなのないですし、うん、本当にかっこ悪い。もうそういう人本当嫌い。なんかやってないとかサボってるのをかっこよくする風潮と、うん、俺やればできるっていうやつね。なんであんななんか俺やればできるって、うん、やれやじゃあっていう。
あのね、言われて育ったんですよ僕、そういう風に。
いやだから親の代からもうクソなんでしょうね、結局はそうなると思う。だから月曜8時に来てもらって福田さんにぶち切れてもらいたいの。やれや宿題よ、何やねん、やればできるから意味ないやろみたいな。
宿題はね僕やったことなかったっすね。
まあまあやった方が絶対いい、
僕もね。その時はまあ単純にやりたくないからやってないだけで、かっこつけとかじゃないんですけどね。
まあそうでしょうね、だやりたくはみんなないんですけど、僕もでもギリギリになっちゃいますね。だからその時に、うん、例えば小学生1年生で宿題ギリギリになって大変だ、うん、来年は絶対早く終わらせようって思うのに、うん、結局ギリギリになるでしょ、うん、で次の年もその繰り返し で、うん、でどんどんそうなって、結局高校卒業するまで夏休みの宿題なんかいつもギリギリになってくるじゃないですか、うん、で未だにネタ作らなきゃってなっても、うん、ネタ見せの前日にならなきゃ作んないっていう、
だよな、そういうとこあるよな、お前
お前はネタも作ってないし、ネタ合わせも遅刻してきても足しか引っ張ってないですから。だよなじゃねえ。それ変わんないぞな、
いつもギリギリネタ返ってくるの
もうるせえやもう。ホント月曜8時半もブチ切れることになるからいやいや本当に、
ね、僕宿題しないのにポピー取ってましたから。
いやもうポピーってなんていうかね、通信のね、
そうそうそう、
教育みたいな勉強するやつ
もある、付録だけ組み立てて終わるっていうね。
まあまあありましたけど、ね、いやギリギリにしかやんない癖が治んないですもんね。
うん、
期限がないとやらない、直した方がいいですけど、お前にだけは言われたくないっていうのありますけど、まあ本当にギリギリ派でしたね。
ギリギリ派、
変な話日記とかも、うん、直前に全部まとめて書いたりしたこともあるし、
30日分まとめて、
漢字ドリルとかも1日1ページなのを最後にまとめて書かなきゃいけないみたいになって、手が痛いでしょ。だから僕たまたま両手で字書けるんで右でガーって書いて疲れたら左に変えるみたいなこともやって
ましたから。それはここで初めて言いましたけど、その両手で字が書ける
、あ両手で書けるんです字はね。ただ両方汚いんですけどだからそんなに差し支えないっていうのは左で書いて
だけ、あの左利きを、金子に無理やり右利きに直されることによって、
ばあちゃん
ね、字がむちゃくちゃになった
っていう、ね、そうっていう僕の主張ね、
うん、
本来僕完全に左利きなんですよ、全部食べるのも投げるのも蹴るのも、
うん、
なのにだけ字だけ変えられたん、変えさせられたん で、
ね、
ちょっとうまく書けないんじゃないかなって、
悲しい歴史があるん
です。悲しくはないですけど、まあまあ習字とかはね、津
山に伝わる悲しい歴史がね、
そんな津山の大事件ではないですからまあまあいいんです。漢字ドリル の
両手でやるよったマジで、
両手でじゃなくて右手で書いて、右手が疲れたら左手に書いてって
こと
ね。そうすればまあ休むことなく書けるっていうのはありますけど、
2倍のスピードでできるんかと思った。行政書士になれやええのな。
いや行政書士とかじゃなくて、まず達人とかですからこれ、同時に書けたら違うことが、うん、まあまあね、ギリギリ派は治ってない、ちょっとね、
うん、
変えていきたいですね、大人になってからでも。
そうですね、
だから今から変えといた方がいいです、早めにやる癖をつけといた方がいい、
うん、かもうやらんか。
いややらないのは
6年、やらんでも生きていけますからね。
生きてはいけるけど、うん、大体みんなからもうなんか虐げられた生活になれますから、もう絶対やめといた方がいいですからね。宿題をやってくださいみんなね。じゃあ次のメール行きましょう。
はい、お久しぶりです、
はい、
うちラジネームタクです。
あーお久しぶりですかね。
サッカーバカの回面白かったです。
いやまだ終わってないですから、あさってですよ。
あの名古屋グランパス8の外国人選手の名前を使ったダジャレシリーズ爆笑でした
そんなの予定してないですし言わなきゃいけないみたいないですからね。
さてちょこちょここのコーナーにいろいろな質問をさせていただいておりますが、
はいはい、
あんまり長文のメールを送るとなんかこいつものすごい考えててネタ送ってきてんなとか思われてそうで恥ずかしくなってきたので、今回はごくごく素朴な質問をさせていただきます。
そんなことないですし、もう僕らのことをどう捉えてるんですか。そもそも
お二人は女性のこんなところに惹かれてしまうみたいなのってありますか。見た目だけじゃなく仕草とか行動の部分でお願いします。今後の参考にしたいのでぜひ教えてください。ブチラジジャンパー欲しいです。
ないです、ブチラジジャンパーなんかそんなタモリクラブみたいなシステムないです
から。今回ジャンパーはちょっとね無理
なんで、
今回とかじゃなくて耳かき、
いやだからそれ完全タモリクラブですし、用意してないですから。
手ぬぐいにしときます
か。手ぬぐいとかじゃなくて、まあまあ作れる、まあまだステッカーなんで、ね、
爆笑さんの手ぬぐいだったら
あるんですし、ジャンパー欲しいですって言いながら住所も何も書いてきてないですから。
そうなん
ですね、もらう気はないんですね、
うん、
どうですか、女性の仕草みたいなの。
あ仕草か、
はい、いやそうですよ、全然理解してないですけど、そう女性の仕草とかまあ行動なんていうんですかね、その行動とかでもいいらしいですけど。
あーなんすかね、先ちょっといいですか
もう本当に普通に全然思いついてない感じなんです、うん、まあまあだから、うん、仕草とかもまああるでしょうけど、
うん、
行動とかで言えば、例えば僕らなんて芸人とかやってますから、
うん、
こう僕らに合わせてくれる人がいいですよね。例えば、うん、芸人の話になって私何々が好きですとか嫌いですとかそういう話、まあ、嫌いですっていうのまず嫌ですね、芸人のことを僕らに対して、あの人面白くないとかいうのは僕らなんだね、
どの芸人に対してもってことでしょ、
うん、そうそうそう、僕らにそう言われても何とも言えないし、
うん、
だから一番いいのはその僕らに合わせて芸人のことをさん付けで呼んでくれる人ね。 普通の会話の中で、普通の人なんてまずさん付けでなかなか呼ばないですけど、うん、僕らの前芸人の前ではちゃんとさん付けで呼ぶみたいな、
そういう気が利く子はいいですね。
気が利く子がいいですね、
うん、意外とそういうのはね、もうパッと言ってしまいます。僕らでさえ言ってしまいますからね。
まあまあね、そこを気利かして言ってくれる子とかはすごいよくできるなと思うんですけど、
気が付く子がいい。でもそれって本音は聞けますか？
どういうことですか？
そのもしお前に合わせて好き嫌いを言うとしたら、うん、そのお前が好きって言うけん好きとか、
ああ好き嫌いなんかでも言わないし、ただ好き嫌いの話はきついですよね。もう嫌いっていうのはまずダメですし、そんな同じ芸人同業者にその嫌い。
でもあれですよ、2人でもう完全2人でいるときに、うん、その僕こういう芸人は嫌いとかっていう分にはいいでしょ。
ああ、まあ、それは別にいいですけどね、全然。ただ気を使えるっていうのがいいってことですからね。要はそのどうですか、他なんかあります？仕草とか。
仕草はなん
です
かね、
どういうこと、何と捉え違えたってこと。
あの運転してる女性が好きですから。
まあでも仕草じゃないですか、だから、
うん、
どういうこと
ですか。まあ、僕は必ずその女性付き合うとき車に、まあ、乗るじゃないですか。
まあ、必ず乗るか知らないですけど、
そうするとあの、まあ、ペーパードライバーもしくは無免許か、なんですかね、車運転できない女性としか付き合ったことがなくて、1回だけあったんですよ、それが。そういう女性が、
はい、
でその女性が運転してて僕が助手席に乗るっていうのがすごい新鮮で、それが良かったですね。
ああ、だからまあでも新鮮だから良かったのかもしれないですけどね、それは。
真っ赤なポルシェね。
おお、本当ですかね。
歯医者さんだったんですけど、
それはだから何か、うん、もうよくいろいろ出すぎて何か中心のポイントなんかよく分かんなくなりますけど、その真っ赤なポルシェなのがすごい良かったのか、まあ、
うん、すごい恥ずかしかったです、逆にね。
結局何が言いたいか全然よく分かんない。何、何、あの運転してる仕草が好きからどう相当ずれてるんですよ。
あの運転女性で、ね、なんすかね、まあ例えば、例えばですよ、友達ぐらいしかいないじゃないですか、自分が助手席に乗るパターンって。親かおっさんか、友達しかいない。
おっさんのよく分かんない
し、親方
現場だったらってことでしょ、うん、まあ、
親方、親方何よりか分からん親方か、
それはもう特殊なとこだろう。
あの、ね、女性、自分の彼女が運転するっていうのって新鮮じゃないですか。
いや全然、その僕助手席乗るのも全然好きですから。
好きでも乗れることがなかなかないが、
うん、いやそんなこと別にないと思いますけど。 なんでカッコつけて俺運転するわってなること。
違う違う違う、運転できん女性が多すぎるか。
そんなことあるかな、世の中に。そう、
うん、
それは多分思い違いだと思うけど。
そうかな、
全然いますからね、運転。
じゃあ運転できる女性、
性がいいってことですか、うん、
運転安心しての横に乗っておける女性。
まあまあまあ、それはそれでね、うん、いい大事かもしれないですけど、まあまあ、
なんか下ネタ言っときましょうか。
下ネタも言わないでください絶対ね。次のメール行きましょう、はい、運転してる仕草がいいってことですね。
運転してる仕草ですね。
はい、
ブチラジネーム公園のロケット。
ああ、ありがとうございます。
先日宮地大輔さんの単独ライブを見に行きました。
まあ見たいですね。
井口さんに席を案内されたことを除けばとても素敵な面白いライブでした。
ちょっと待ってちょっと待って、読むの、まず、あの僕も
ニアミスは
ニアミスというか、その席案内してて、ね、
はいはいはいはい、
そのお客さんのお席誘導してて、
はい、
で、あの後々ツイッター見たら、その公園のロケットさんフォローしてるんで見たら、
あ、そうなん
ですか、宮地大輔さんの単独ライブ見に行きましたって書いてあって、あ、ちょうど同じ日にと思って、ということはどっかで、うん、顔をちょっとね存じ上げないんで、うんうん、と思ったんですけど、
こっちはね、
うん、まさかそんな不快に思ってるとは。
だから声かけなかったんでしょうね。
ただあの満席だったんで、うん、もしかしたら多少無理して狭い席とかに案内してる可能性も
あ
る
わ。あ、それでイラッときたのかもしれないですね。
いや、しょうがないでしょ。でもこんなことあります？行きましょうか。
宮地さんの少し前には日本エレキテル連合も単独ライブを行ったそうですが、
はい、
ウエストランドは単独ライブを行う予定ありますか？
あ、
また単独ライブでこれやってみたいという企画はあったりしますか、ということです。
あ、なるほどね。単独ライブはね、とりあえずしばらくはやらないですね、おそらく。なんかあのやったこともないんですよ。
はい、やったこともないですね。
それっぽいこともないし、
はい、
主催ライブもしたこともないし、
まあ強いて言えば亀掘りがギリこうなんすかね。
亀掘りって当たり前のように言ってますけど、亀有ホリデーっていうライブね。そんな
あれ知らないですか？
知らないです、みんな。亀有ホリデーなん、亀掘りって呼ぶなんて、
亀掘り
勝手にこっちが言ってるだけです。
恥ずかしい。
亀掘りって分かるか、そんなので。まあまあいいんですけど、
亀掘り、そういや21日
ね、亀掘りの話どうでもいいんですよ別に。亀掘りのスケジュールはどうですかね。まあやるとしたら何かやりたいみたいなのあります？単独ですから好きなことできますからね。
あの映像にね、みんな撮るじゃないですか、なんか。
まあ単独だとそうですね、着替えの時間とかどうしてもあるんで。
そうそう、あれをなんか撮ってみたいですね、面白いやつ。
でそれが具体的に、例えば
なんすかね、なんか小さんぽじゃないけど、 ね、ちい散歩みたいな2人で
もう
どっかあのどっか散歩するみたいな。
毎回出てくるとちい散歩ばっかり出てくるから、なんか言ったら、
う
ん、
あ旅サラダ出るわじゃ
ん。で同じようなもんねん、そんなのはもう旅のとか散歩のばっかり、うん、あそういうのがやりたい、
やりたいかな。あとあそれかあのガチで飲み行く2人で、でそれをカメラ回してそれを流す。
いやそれ自分がどれだけ酒癖悪いか思ってる以上のことになりますから、多分事務所 NG ですよ、もうそんなのは。事務所 NG でんでそれは流せないです、
ね、あとどこまでヒゲが伸びるかって、
面倒、他のことに支障が出ますから。まあでも単独やるならね、なんか好きなことできますから。何やる
か、ね、何やりたいですか、例えば。
何やりたいかな、ただ漫才しか基本的にやってないんでね。
でもカッコつけて漫才だけでやりたいな。
いやそうですかね、
そんなことない。
あのまあまあやるとしても、うん、あのこいつね発言権ほぼないと思うんで、うん、結局僕は頑張らなきゃいけないんで。
打ち合わせすら参加しない可能性、
参加しない可能性ありますから。あの僕だけ大変っていうことをね、
そうですね、
なるとあの
大変。今抱えてるもんがもうまだすでにこっちのウェイトがものすごいです。
あのねちょっとね、
これ以上負担を増やすわけにいかないっていう、
今すごい割合で僕の方が負担が多くなってるっていう、珍しい、若手にしては珍しいことになってるんで。ちょっとねあの落ち着いてから考えますね。もうちょっとね結果出してね。
そうですよね、
あの賞レースとかで勝てるようになって、お客さん来ていただけるようになったらね。
そうですね、まだまだおこがましいと。
おこがましくはないですよ、やる人はやる、まあ、全然それいいと思うんですけど、あタイタンの漫才の人は2時間ぶっ続けの漫才ですよ。あそうですね、爆笑さんとかはやってますし、す、ね、5番6番さんもやられたんですかね。単独じゃない形にしてもやったことはあるんですよ、長い漫才とかは。だからそういう僕ら本当長尺の漫才すらほぼやったことないですから。
ただ僕が無理っすねちょっとね。
だからそうなんですよ結局、うん、足ばっかり引っ張るのはもう、まあまあその時になればね頑張って覚えますから。なんか
タイトルとかもう決めちゃいますか今から。
単独のタイトル、うん、宮ちゃんなんて言えばディスクジョッキを黙らせろっていうのもありましたし、
爆笑問題を黙らせろ
ってどういうことかわけわかんないです。もう変な空気しかなってないですから結局。
取り当たった今。
いや知らない、何の鳥肌かもよく分かんないですけど。まあまあね、
まずいまずい、カットしてくれ。
いや別にいいし全然。なんかまあタイトルね、どういうのですかね、なんか全然関係ないのとかがいいですよね、
うん、
そういうウエストランドとかにかかってなくて、
コント、
いや漫才やると言ったばっかりですから。まあまあ、もし決まればね、うん、すぐ告知しますからね。
ぜひイーストランドでいいじゃないですかタイトル。
まあイーストランドもありますからね実際地元に、うん、まあまあなんか考えてぜひね、そしたら公園のロケットさんにも
来ていただいてね、
来ていただいてね、うん、また席案内しますよ僕が。じゃあどこに、
お前がしたいけん、お前のライブよ。
いやそれでも公園のロケットさん、
お前のライブじゃん、もう一人の、
一人のライブじゃねえよ頑張れ。
俺アシスタントです
か。あそうです、もう本当にやるなら、あの最後のエンドロールみたいなの、うん、作演出大体ウエストランドってなるでしょ、うんうん、大体そこは井口だけにしますから。そうそうそうそう、絶対にお前の名前は言えません
よ。スペシャルサンクスのとこに入れ
て、河本太してくれますから。スペシャルサンクス扱いで出てくる、
うん、そうそう、クレジット
91ぐらいの割合しか頑張らないですから、うん、まあまあそういうのにしたいですね。そういうボ
ケ、俺が席案内するわ、面白ね、それ。俺ウエストランドの単独で、
まあまあね、
アテンドするっていう、
僕だけ楽屋でめっちゃ集中してるっていう、ね、
俺しかも宮地さんの時のアテンドほとんどしてないけどな。
いや結構事務所で問題になってました、あいつは突っ立ってるだけだみたいな。
4人ぐらいしかしてない。
頑張ってください本当にね。まあまあということで単独決まれば告知しますんで、
はい、
ぜひ皆さんねやるかもしれないんでね、はい、ぜひお願いします。
はい、
ということで以上教えてウエストランドのコーナーでした。続いてはブチ押しということでね、このコーナーはですね、毎週ウエストランドのどちらかが心がときめいてしまった人や物を紹介するというコーナーです。今週は、
はい、今週は
僕なんですけども、ゲームをちょっと紹介しようと思いまして、ーゲームギアって知ってますかね。あの昔にあった
レアなやつね、
セガから発売した、うん、携帯ゲームというかゲームボーイみたいなのの感じなんですけど、でもでちょっとでかくて、
あれ持ってた、
で僕持ってて、
おすげえな、まあ、あれ金持ちかお兄ちゃんがいるやつしか持ってないですからね。
そうですね、結構高かったんですけど、
金持ちか、
あの金持ちじゃないですけど、その
条件満たしとった、
条件もあのじいちゃんがすごいみたいなのも結局大吾さんのすげえしょぼい版ぐらいでしかないですから、高々田舎の市の助役でしかないですから。
確かにあれ総理大臣じゃけんな、
そうそうの孫とかで比べて全然、まあね、そういうわけじゃないんですけど、お年玉で買って、うん、あのカラーだったんですよゲームボーイが白黒の時代に、あの携帯ゲーム機でカラーが初めて出て、
うん、形的にはねプレステ PSP みたいな形ですよね、
まあ、でも
ちょっとの厚みのあるやつ、
そう厚みがあって、うん、まあ重いんですよ今考えればね、
重いね、
ただ当時はまあカラーで画期的で、
うん、そうそうそう、
しかもモデムを買えばテレビも見えるみたいな、うん、 あの機能もあってすごいなと思って、
憧れたわあれ。
まあセガのやつなんでソニックとかね、ソニックザ・ヘッジホッグとかあるわけですよ。でもまあまあ当時としてわあすごいなと思って見たけど、今にして思えばね結構珍しかったりもするんだろうけど、思って
ちっちゃいですもん。
じゃあサッカーゲームが発売して、僕サッカー大好きなんでサッカーゲームのソフト買ってやろうと思って、まあまあ普通に楽しんでたんですよ。そしたらそのサッカーゲームも結構まあカラーはもちろんですし、なんかあのリプレイ機能があるってなって、ゴールしたらリプレイがあるっていうのが当時相当画期的で、今でこそね
なかったんじゃん、あれ。
あのウイニングイレブンとかじゃ当たり前のようにありますけど、
プライムゴールなかったっけ。
プライムゴールとかなかったんですよ。
あ、なかったっけ。
当初期はね、
キャスダンスできるよな、 Y と A をしたら。
いや、プライムゴールはできましたけどリプレイ機能はなくて
ゴールっつって
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいな
時に Y と A をしたらカズダンス
するけど、
でトニーニョでもカズダンスできる。
別に関係ない、
誰もみんなカズダンスやる。
そう
Y と A をしたら、
そうそう、どうでもいいです。だったけどな、すぐというか自分で押しただけだろ。かわいそうです、トニーニョならではのパフォーマンスもあるところを
そうそうそう、
カズダンスさせられる。
トニーニョにカズダンスさせるっていうの流行った
ね当時。いや、流行りましたけど、それどうでもよくて、リプレイ機能がね、
リプレイ機能ね、
あったんで、まあ僕はすごいなと思って、まあゴール決めたら要はそれが繰り返しで見れるわけですよ。別にそれを保存したりはできないですよ、当時の機能なんで。で一回ポストに当たったのをオーバーヘッドキックで決めたんですよ、僕はゲームの中で。これはうますごいなって思ってリプレイ食いついてみたら、こうゆっくりなんですよ、スローで。でポストにポーンって当たって帰ってきたら、オーバーヘッド、おここ見どころだと思ったら、オーバーヘッド空振りしたんですよ、リプレイが。
なんで
リプレイが違うことしたんですよ。
なのにゴール？
ゴールもない。そのままボールが転がってて全然画面変わらず、なんか
バクったっていう。
リプレイで違うことになるってどういうこと？
すごいなそれ。
どういう作り方で
怪奇現象じゃん。
怪奇現象というか、
怪奇現象じゃん。
いや、そんな方言丸出して言われてもわかんないですけど、まあ当時のね古いゲームなんでね、今から
すげえな、
すごいびっくりエピソードありましたね。まあ僕昔のゲーム結構
なんていうやつ、そのゲーム
何だったかな、タイトルまだちょっと覚えてないですけど、サッカーのゲームギアのサッカーのゲームなんで、最近僕、最近でも1年2年前にファミコン買って、ファミコンのゲームとかもやったりしてますから初期のね、なんか楽しいじゃないですか。
面白い面白い。
特に意味なくなんか城に攻め込んでいくみたいな、何のためにこの冒険してるみたいな、なんか
目的が分から
ない、目的よく分かんないみたいな、なんか
何のために殺すかも
分かんないし、トゲとか全部もっと
敷き詰め、すごい重いテーマですね何のために殺すか
そんな別に考えてないけど、トゲもっと
戦争か、
うるせえなどうでもね、まあまあいいんですけど、ということでね、まあ皆さんももし機会あれば、古いゲームもう今じゃ安くなってますからね、
ゲームギアとかってあるんですかね今。
ただファミコンとかももう作ってないし、修理も終わったとか言ってたんで、
今逆に高くなるかこれから。
まあまだ安いと思いますけどね、全然。
俺も買おうかな。
買ってね、なんか幼少の気分も思い出せますからね。
まあファミコン持ってなかったけど俺、
まあ知らないです、じゃあね、まあまあやってみてください。ということで以上ブチ押しでした。ということでもうあっという間にエンディングなんですけども、
早いものですね、
告知をいきましょうかね、はい、先々週くらいから言ってますけど、いよいよですよ、サッカーのイベントが近づいてきました、4月4日水曜日、阿佐ヶ谷ロフト A で、サッカーバカの会となりましてね、
すごい会ですね。
18時半会場、19時半開演、出演者はですね、ペナルティのヒデさん、
すごいですね、
島田秀平さん、
すごい、
狼少年片岡さん、
すごい、
そして追加されましてキングオブコメディの今野さん、
すごいですね、
さらに、森哲也さんというサッカーの評論家の方が
本物が来ると
、来るということでね、それとウエストランド井口ということでねその中に混ざってね、
すごいっすね、
まあまあしか、そうなんです、
MC 井口、
MC というか結構ね、僕がまあこの言い出して皆さん動いてもらって始まったとこあるんで、まあ結構喋るところはあると思うんで、ね、このメンツの中にで急にさあ始まりましたって僕が言う
誰だよってなるでしょ、
なる違和感だけでも見に来てもらえればね
さっきも僕上で体育会系 TV やってたんですよ、
本
来の体育会、出てましたよ、
島田秀平さん、
秀さんも、はい、秀平さんも
出てる中、僕がさあサッカーバカの会始まりましたけどっていう違和感を見に来ていただければね
すごいっすね、
まあまあその若手ならではのね意見をどんどん、
サッカー好きじゃない人も楽しめるかもしれないですね、
そうですね、そういうライブになってますんで、ぜひね、まだチケット取れますんで、僕のブログとかツイッターでもいいんでコメントいただければ取り置きできますんで、詳しくは阿佐ヶ谷ロフト A のホームページを見てください。いというのと、もう一つ告知があります。
出世したな、
出世してない、ただ出させていただくだけですからねもう一つ告知、4月の爆笑問題 with タイタンシネマライブの開催が決まりまして、
いよいよ、
4月27日の金曜日、
お
19時半からこちらありますからね、
遅めですね、ちょっとね、
遅めではない、ね、普通の同じ時間じゃないですか、
いやいや、
あ月の遅め、そうかもしれないですね、全国東宝シネマズ8館で同時中継してますんで、出演者が、まあ、爆笑問題はじめするタイタンメンバープラスゲストがブーマン&プリンプリンさん、パペットマペットさん、インスタントジョンソンさん、ハイハイさん、 そして村上庄司さんってこと
で、ね、すごいですね。
まあまたその
すごいな、
今一番勢いのある漫才師であるハイハイさんも出ますし、ね、村上庄司さんも出るということでね、
すごい、
じゃあすごい楽しみ。
僕ら今回はいい、
僕らも出ますんでね、ぜひ見てください。チケットはもう発売中ですんでね、
はい、
チケットピアローソンチケットでお買い求めください。詳しくはタイタンのホームページを見てください。というのとですね、
はい、
タイタンシネマライブリピーターキャンペーンというのを今実施してまして、タイタンシネマライブの4月6月8月の、鑑賞券の半券を応募すると、
うん、
10月のタイタンシネマライブ、あ、タイタンライブ、タイタンライブ100回のライブの、招待券や、
おー、2 days の、
そうですね、爆笑問題直筆サイン入り T シャツなども当たるということでね、
すごいっすね、
こちらもね
抽選で
ということだと思うんでね、詳しくはこちらもね後々情報出てくると思うんで確認してください。
すごいですね。
次回のユーストリームタイタン放送局は4月9日月曜日20時からです
から
ね、はい、多分ツイッター福田さんが切れると思うんでね、ぜひ見てくださいね。
キレキレの福田さんは、
ブチラジはねメール募集してますんで、
ステロイド売ってるんですよ、
売ってないです。メールを募集してます。すべてのコーナーへのメールはですね、
はい、
ブチアットマークタイタン -happy.jp、 BUCHI アット TITAN-HAPPY.jp までね、どしどし送ってきてくださいね。
はい、
公園のロケットさんもねどんどん送ってきてくださいね。本当にね、
お前嫌われたな、もう。
いや嫌われたなんで嫌われることしてないのに。
似合
う。というか、席案内するときに声かけろ、ちょっとは。なんか、
ね、
公園のロケットですって言ってくれよ、そんなの。
ちょっと照れくさいんですか、ね。
まあまあ、あるかもしれないですけどね。まあまあ、ね、メールどんどん募集してますんで、お願いしますというのとね。
そうですね。
これ言っちゃダメかってお前毎回言うけど、そのフィルターを口から出る前のところに設けてくれ、今度からね、もう本当に。あ、
そう
っす、コメント来ました。毎回後悔してるイメージで来ました。
それを言うことによって、謝るっていう効果があるっていうね。
いや全然意味わかんないですけど、謝るっていうことで
僕は悪いと思ってますよっていうアピール。
だから結局悪いイメージしか持たれてないですから意味ないです。
ダメか。
そのフィルターを前にねつけてくださいということでね、
はい、
今週のブチラジこの辺でお別れです。また来週ぜひ見てください。ありがとうございました。
ありがとうございました。